新約聖書419ページ、ヘブライ人への手紙13章18節から。私たちのために祈ってください。私たちは明らかな良心を持っていると確信しており、すべてのことにおいて立派に振る舞いたいと思っています。特にお願いします。どうか私があなた方のところへ早く帰れるように祈ってください。永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から引き上げられた平和の神が、御心にかなうことをイエス・キリストによって私たちにしてくださり、御心を行うためにすべての良いものをあなた方に備えてくださるように、栄光がいよいよ限りなくキリストにありますように。アーメン。兄弟たち、どうか以上のような勧めの言葉を受け入れてください。実際私は手短に書いたのですから、私たちの兄弟テモテが釈放されたことをお知らせします。もし彼が早く来れば、一緒に私はあなた方に会えるでしょう。あなた方のすべての指導者、またすべての聖なる者たちによろしく。イタリア出身の人たちがあなた方によろしくと言っています。恵みがあなた方一同と共にあるように。司会者の祈りにありましたように、信仰教会の講壇に立つ説教は今日が最後となります。特別な説教でお別れをするのではなく、連続公開説教で用いてきましたこの手紙の最後でお別れをしたいと調整してきました。そのことがかない感謝しています。ただもう講壇に立つ前からいろんな方々のお顔を見るにつけ、淡々と説教したいと思ってるんですけれども、何かもう熱いものが心にあふれてきています。ちゃんと説教できますように祈りを持って支えてください。ヘブライ人への手紙をこれまで説教として読んできました。また文体も内容も説教そのものでありました。ただこの手紙は18節から手紙の挨拶文となっています。この説教であるこの書物が各国教会に送られて朗読される、回し読みされる、その時にこのような手紙の書き添えが必要となったと思われます。またこの20節21節は聖書の中で一番美しい祈り、祝祷とも呼ばれています。単なる挨拶ではなく、著者の強い熱い思いがここに込められています。はじめに22節から25節、この23節に、私たちの兄弟テモテが釈放されたことをお知らせしますと記されています。ヘブライ人への手紙の序論として非常に興味深い記述です。このテモテとはおそらくパウロと一緒にいた人物です。テモテへの手紙の受け取り人のテモテのことであります。またイタリア出身の人たちがとこうあります。この手紙にはイタリアを背景とし、テモテを介したパウロとの何らかの関わりがあったのではないか、そのように思われます。また著者は手紙を書き送るだけでなく、早く会いたいと願っています。またテモテが釈放されたことをも伝えて、一緒に行って会いたいとそう語っています。著者と読者の間にむつまじい関係があったことを垣間見ることができます。そのような関係性の中で 厳しいことも大胆にはっきり語る、そういう説教が生まれているのであります。22節ご覧ください。兄弟たち、どうか以上のような勧めの言葉を受け入れてください。実際私は手短に書いたのですから。勧めの言葉とは説教そのもののことです。一章から13章の17節までを指していると思われます。この受け入れてくださいという言葉ですが、動詞本来の意味は忍耐するです。で、この動詞が用いられている箇所として次のような見言葉があります。誰も健全な教えを聞こうとしない時が来ます。そして聞きやすい話やいろんな人を集めて勝手な説教がなされる、そういうことの批判です。健全な教えを聞こうとしない、ここも直訳すると健全な教えを忍耐しようとしないです。ですので著者は勧めの言葉を受け入れてくださいと語ってるんですけれども、説教を忍耐してください、こう語っているわけです。またこの手紙におきましては、5章におきまして、乳を飲むのではなく硬い食物を食べ一人前の大人になれと諭していました。手紙に記されていることは、何度も咀嚼して初めてやっと自分の血となり肉となるような硬い食物です。食べ続けるには忍耐が必要であります。今はネット検索の時代です。何かわからないことがあればすぐ調べることができます。また LINE やいろんな形でネットで情報交換をするときは文字数が少なく絵文字も用います。文書で伝えるというよりは視覚的にアピールする、写真もそうです。そういうことが今日の傾向であります。この風潮に合わせるなら、簡潔、単純明快、いろんな写真とかも用いられる、そういう説教が喜ばれるのかもしれません。他方この手紙にはハンサな旧約聖書引用が多々ありました。また説教とは何かと言いますと、この熱い書物を解き明かすことです。それも歴史に裏打ちされた神の真実な愛を伝えることであります。簡単に分かりやすくということでその務めを完結するのではありません。聖書が丁寧に解き明かされていれば、難しいと思われても忍耐して聞くなら必ず信仰的な益をもたらします。またこの手紙ですけれども、もう一度22節、説教を忍耐してください、その後です。実際私は手短に書いたのですから。このヘブライ人への手紙は決して短い手紙ではありません。聖書の中でも長い手紙です。短いなどと呼べるはずがありません。ただ著者としましては、本来ならもっと言葉を尽くして丁寧に書くべきだったんだけれども、端折って書いたんだ、そういう思いがあるのだと思われます。自分としてはこれでも読みやすいように努力したのだから忍耐して読んでほしい、その訴えです。今日はギャラリーでジュニアの皆さんも聞いています。聖書学校の礼拝もあります。それほど毎回の説教が分かりやすく楽しいということではないかもしれません。しかしここには仮想空間のような そういう作り話があるのではないのです。真実な神の愛が説かれています。忍耐して食らいついて聞いていく、そのような信仰生活を若い時から身につけていただきたいと願います。また大人の皆様にとりましては、そのような子どもたちの模範となるような仕方で御言葉に聞き入る、そのことに修練していただきたいと願います。信仰教会はこれまでもそうでしたが、これからも御言葉に食らいついて聞いていく、そういう教会として歩み続けていただきたいと願っています。18節19節、18節お読みいたします。主語はですね、あなた方はです、あなた方は私たちのために祈ってください。私たちは明らかな良心を持っていると確信しており、すべてのことにおいて立派に振る舞いたいと思っています。これからもそうですが、あなた方と私たちが使い分けられていきます。あなた方と呼ぶときには読者のことです。私たちと語るときには読者と著者両者が含まれる、そういうことであります。さらっとした文章ですけれども、ここに今まで学んできました手紙のエッセンスが込められています。良心という言葉があります。日本語の良心はもう言葉だけで良い心ですね。良心とは良い心だということになります。ただ聖書の良心という言葉の使い方は違います。今日の箇所でしたら、明らかな良心とこうあります。直訳すると良い良心です。また聖書の中には悪い良心という言葉もあります。主イエスの十字架の血によって悪い良心から心が清められる、こういう言葉遣いです。心というのはいろんな感情が行き交う、そういうものですけれども、良心と言いますともっと根っこですね、心の根っこにあるものです。そこから清められていかないと本当の意味での心の清めにはならない。そして良心とは必ずしも良いものではない、いや悪い良心の方が多い。それをイエス・キリストが十字架の血によって清めてくださったんだ、そのことがこれまで記されていました。で、次の言葉、私たちは明らかな良心を持っていると確信しており、すべてのことにおいて立派に振る舞いたいと思っています。この立派に振る舞うという言葉でありますが、これはよく振る舞うということです。良い良心を持っていてよく振る舞いたい、もう単純な言い方です。しかしここに本質があります。良い良心とは必ず良い振る舞いに結びついていくのです。また良い振る舞いを求めるならば、良い良心を求めなければならない、その密接な関わりがここに端的に記されています。そしてすべてのことにおいて立派に振る舞いたいと思っています。思っているというよりは振る舞いたいと意思している、単なる思いではなくそうするんだという決意にも満た強い意思の言葉であります。18節をさらっと読みますと、私たちは明らかな良心を持っていると確信しておりとこうあると、何か自分の良心はきれいだと自慢しているように読めるかもしれません。そうではないのです。イエス・キリストの十字架の血が汚れた良心を清めてくださった、そのことを確信している、だから私たちは良い行いをしたいと一心に願っているんだ、その私たちのためにあなた方は祈ってください、こういう文章です。また20節から聖詠の、祝祷の文章が始まるんですけれども、これは著者の読者への祈りの言葉であります。 祈り、祈られる。それによって意志が強められる。そして御心が地になされる。このことが短いこの挨拶文の中に込められている大事なメッセージであります。祝祷の言葉20節から21節、ここは少し長く書かれている丸が少ない文章でして、書かり方が難しいと思われます。聖書の語順ではなく、ギリシャ語の原文の語順に従って解説をさせていただきます。冒頭の言葉は平和の神です。平和の神よ、この呼びかけから始まります。平和とは神との平和であり、かつ人との平和です。主イエスによって神との平和を受けた者は、すべての人との平和を祈り求めます。神との平和、人との平和を与えてくださる平和の神よ、ここから祈りが始まっています。次はですね、死者の中から引き上げられた復活のことの言及です。ヘブラ人への手紙はこれまで復活ということにはあまり言葉が使われていませんでした。しかしこの手紙で一番多く語られてきた主題の一つは、主イエスが神の右の座についておられる、そして今取りなしていてくださるということです。主イエスが今神の右の座についておられる、そのことの大前提は、主イエスキリストは十字架で死んでよみがえってくださったということです。今まで前提とされていた事柄が最後の最後ではっきりと死者の中から引き上げてくださる神と言明されています。非常に印象深く読者の心に残る言葉であります。で、誰が引き上げられたのかといいますと、羊の大牧者です。私たちは迷いやすい羊です。自分ではまっすぐに歩むことができません。この私たちのために大牧者である、今まで牧者と呼ばれる人は旧約聖書にいっぱいいます。そうではなくて、本当の大牧者、まことの牧者として、イエス・キリストが迷いやすい私たちのために使わされました。その主を神は死者の中から復活させてくださいました。そしてその次に続く言葉が、永遠の契約の地によるです。主イエスは十字架の地によって罪を許す永遠の契約を完成してくださいました。そしてこの祝祷の文章、永遠の地によるっていう言葉があり、今まで直接的な言及を避けてきた復活、死者の中から引き上げるという言葉があり、それが密接に近いところで使われています。永遠の地による、羊、永遠の地による、契約締結の見える印が復活だ。復活ということと永遠の地による契約、これが一つの事柄だ。このことが主張されています。イエス・キリストが復活された、本当にイエス・キリストによって永遠の契約が結ばれた。だから私たちも主イエス・キリストの復活を根拠として、永遠の契約を根拠として復活の希望に生きることができる、この励ましと慰めが込められています。そしてそのようなお方こそ、 私たちの主イエスです。ずっと説明してきて、最後が私たちの主イエス、平和の神がどなたか、私たちの主イエスキリストがどなたか、そのことが短い祝祷の中に非常に丁寧に説明されています。具体的な祈りの内容は21節からです。ここで祈りの核となっています言葉は、21節からちょっと読んでいきますと、御心にかなうことをイエス・キリストによって私たちにしてくださり、御心を行うためにすべての良いものをあなた方に備えてくださるように。この御心を行うために、これが祈りの核です。そしてこのことを行うために、すべての良いものを平和の神があなた方に与えてくださるようにと著者は祈っているわけであります。御心という言葉をよく私たちは使います。直訳しますと、神の意志です。神の意志を行う。祈りとは何なのか。18節におきまして、良い良心をイエス・キリストが与えてくださった、それに基づいて良い行いを行いたいと私たちは意思している、そのために祈ってくれとこう願っていました。そしてあなた方は御心を行うために、神の意思を行うためにです。私たちはこれをしたいっていういろんな意思を持っています。その自分の意思が神様の意思と重なる、なんという幸せでしょうか。なんというやりがいのあることでしょうか。もしそれが本当に重なったら、ものすごい力が実現のために注がれていくんだと思います。自分の意思と神の意思が一つになるように、そのために祈りが捧げられているのであります。そして具体的には、神様の意思を行うために、神様がすべての良いものをあなた方に備えてくださるように、信仰の確信もそうですし、兄弟愛もそうですし、これまで生活のことでいろんなことも学んできましたけれども、神の意思を行うことができるすべての準備が神によってなされるように、その祈りです。そしてこの祈りの非常に興味深いことは、21節の冒頭です。御心にかなうことをイエス・キリストによって私たちにしてくださり、ここでは私たちという言葉です。もう読者のためではなく、著者が完全に含まれています。そしてここは祈りの文章というよりはちょっと違うニュアンスで書かれています。神様が今もうすでに御心にかなうことを私たちにしていてくださっている、そういう現実、事実への思い巡らしです。今神様は何をしておられるのか、自分の体験からして私たちの中にもうすでに神様が御心にかなうことを行っていてくださっている、その確信が表明されています。また御心にかなうこと、これもよく使う言葉でありますが、直訳すると神が喜ばれることです。それが御心にかなうことです。神様ご自身がお喜びになる事柄を、神様は読者と著者を含めた私たちの中にもう今すでに行っていてくださる、そういうお方なんだ。その神様が特にあなた方に全ての良いものを備えて御心を行わせてくださるように、こう祈り求めているのであります。自分の喜びではなく、 神の喜びを私たちが行うことができるとしますならば、それは神がもうすでにその喜びの技を私たちの中で行っていてくださるからです。しっかりこのことを心に留めましょう。御心を行う、神に喜ばれることを行うとは、自分の力により頼んでできることではありません。また自分の無力さを嘆いて、私にはできないと崩れることをもしてはなりません。神様により頼みます。あなたはもうすでにあなたが喜ばれることを私たちの中にしていてくださっているのですから、どうかそれを完成へと導いてください。お助けください。力を与えてください。あなたに喜ばれることを行わせてください。この切なる祈りがここに込められているのであります。そしてこの祝祷におきまして、大事なことは、神がそのことをしてくださるのはイエス・キリストによってであるということです。本来なら御心を行うことなどできない私たちを、キリストが良心を清めて罪を許して神と結び合わせてくださいました。そして神はキリストによって私たちに本当に父としていつも最善のことをしていてくださっているのであります。著者は平和の神よと呼びかけ、神が主イエスによってすでに働いておられる恵みに感謝し、御心を行うことを祈り求めます。そしてこの章詠は最後、栄光がキリストにありますようにアーメンとなっています。ただここは文法的には神にありますようにと書けることができます。で、二つの翻訳の仕方もなされています。13章の8節をご覧ください。今まで何度も取り上げてきた御言葉です。イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方です。この御言葉に励まされますときに、キリストは昨日も今日も永遠に変わらないお方だ、ここの御言葉に励まされるときに、私たちは昨日の自分に立ち止まり、過去を懐かしむものではなくなります。またこのヘブラ人への手紙の公開説教を私がしますときには、最後の祝祷の祈りにおきまして、必ず20節と21節を用いてきました。ですから信仰教会の皆様にとりましては、非常に馴染み深い御言葉にもうなっているのだと思います。私たちが今日礼拝から送り出されるとき、神はイエス・キリストによって今日新たに働いてくださいます。明日もしかりです。御心にかなうことを行いたいと祈り求める私たちに、平和の神はすべての良いものをこれからもいつも変わることなく備え続けてくださいます。この確信と平安を握りしめてください。そしてイエス・キリストと神にすべての栄光を期しましょう。この手紙の最後の言葉は、恵みがあなた方一同と共にあるように25節です。恵みが信仰教会のあなた方と共に常しえにありますように。祈ります。 神よ、ヘブライ人への手紙を通して私たちを導いてくださりありがとうございます。また今日その最後を多くの方々と共に聞くことができました。感謝いたします。あなたが私たちを選び、あなたの御業に参与するものへと変えてくださいました。大いなる光栄です。ありがとうございます。しかし私たちは自分の弱さに嘆くことしかできないものです。その私たちのために主イエスキリストが天で祈っていてくださいます。御霊が心の内で祈っていてくださいます。礼拝で祝祷がなされます。教会員一同祈ります。どうか神よ、祈りを通してあなたに喜ばれることを行う教会へと信仰教会をさらに導いてください。また私たちの人生、自分の喜びではなくあなたが喜ばれることを行う人生へとさらに祝福して導いてくださいますように恋願います。そのために必要なものをお一人お一人にあなたが備えてください。イエス・キリストの御名によってこの祈り御前にお捧げいたします。アーメン。